ファミレス映画館大きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
本日はクリード、
はい、炎の宿敵、
炎の宿敵、
はい、
ロッキーシリーズのね、
はい、
最新作ですね。何作目なんだろうね。
8作目ですね。
8作目
まあクリードはスピンオフと考えれば2作目なんですけれど、
う
ん
う
ん、
まあね、クリードシリーズで2作目、現在クリード2だもんね。そう、なんかさ、クリードチャンプを継ぐ男、クリードな、炎の宿命、宿敵、分かりにくい。
でもあれですよ、ロッキー4もタイトルありましたよね。
でもさ、これからずっとそうなると何が2か3だか分かんなくなるよ。
まあそうですね、ロッキー4ぐらいからありましたよ、炎の、
それこそ、まあ、だからそう、番号がないとごちゃごちゃになる、まあ、
一応もうみんな忘れてますけれど、ロッキー5は確か最後のドラマっていうタイトルじゃなかったでしたっけ、
うん、あ、そうだね、ロッキーザファイナルもあるしね、まあ、ファイナルは番号ついてないんだけど。さあ、じゃあそんな炎の宿敵で一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。そうだな、
どうしようかな、
どうしようかな、面白かったところもあるんだけど、正直まあまあだったな。
あ、ダメでした。
ダメってこともないけど、なんかいろいろもやっとするところがいっぱいあった。
まあ確かに前作に比べてっていうところはあります
ね。チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
ホワイトトリュフアイスクリームをください。あ、ドリンクバーもお願いします。
はい、
はい、
はい、お、結構絶賛じゃないですか。
多分もう これは何度も見るだろうなと思って。
そんなに、
いや、多分クリード1見たら絶対これを見ないとなんか
収まらない
かなっていうか。
あ、そう、
個人的にはでも本当に見た後に思ったのは、うん、やってほしかったのが、今ならなんかありえそうだなと思うんですけれど、今ゴジラ、アメリカ、ハリウッドのゴジラってゴジラやって、あのキングギドラとゴジラが戦うのやって、今度キングコング戦うじゃないですか、うん、俺が見たかった順番っていうのが、
うん、
あのクリードやってドラゴやってもう対戦が見たかったっていう、なんかドラゴの物語が俺は見たかった。
ああ、ドラゴをスピンオフで作れと、
スピンオフでやって、うん、お互いそういう状況があって3作目で戦うっていうのであれば、すごいグワッとくるじゃないですか、うん、ドラゴにもドラゴの物語があって、
ね、まあ、ドラゴはね、ちょっとそう、それもちょっとモヤモヤするところで、ドラゴ一家が悲惨すぎるっていうね。
もうあの私生活でもあのブリジット・ニールセンが大変、本当に嫌な人だったから、うん、輪をかけて嫌に作ってるなと思って。いやでも
ブリジット・ニールセンを出したところがすごかったよ、
まあ、スタローンの、
びっくりした。
スタローンの器なんでしょうね。
人徳がすごい。
いや、
さあ、そういうわけで、
はい、
クリード炎の宿敵、
はい、
なんかね、クリードがいきなりねチャンピオンになるんだよね、タイトルマッチで。それでチャンピオンと車をかけて戦ってて、
もともと最初はそういう勝負をスパーリングでしててっていうので、
うん、そう元車を取られてた。それがなんとアポロの片身の車を。だからさ、本当ランキング入ってるかどうか分かんないクリードがチャンピオンとスパーリングするときに車をかけたっていうことに、どういうことだよ。チャンピオンも大人げなさすぎるし。撮るなよそれ。
あれでもそれ一作目になかったでしょ。
そんな場面あったっけ。
なんかそんなイメージが、この間あの 4K のブルーレイ買ってまだ見直してなかったんで。
あ、その時はチャンピオンじゃなかったのかな、
なんか
相手が。
そんなありましたよね、一作目で確か車をかけるどうのこうのでボロ負けみたいな感じのシーンが確かあった気がする、うん、
そう、それもねひどい話だなって思ってね。まあ帰ってきてよかったねって思ったんだけど、
ただ最初見たときに、
うん、
チャンピオン戦にしてはなんかすごいリングも華やかさがないし、なんだろうこれと思って見てたんですけれど、
まあ、メインじゃないからね、
話のメインじゃないっていうのと、
うん、
結局あそこでは成長とか何もないっていうのが分かるっていうか、
うん、
チャンピオンにはなったけれど全然一作目の主人公がちょっと鼻高になったっていう試合であって、 あの試合は本当チャンピオンになったけど消化試合っぽく作ってるっていうのがなんかすごい。
まあでも熱戦だったし強いなって思ったし、ちゃんとその後彼女にプロポーズもして立派じゃない
ですね。なんかあの戦い役割華やかさがないなと思って、リング上にしろ会場にしろ、なんか本当にチャンピオンとして戦っの試合を見てるような感じがしなくて、で下手するとこれが監督の力量なのかなと思うぐらい心配になっちゃって、
あ、監督が変わってたんだね。
監督変わってます、新人ですよね。
前の監督はその後出世してブラックパンサーも取ってた
んで、ライアン・クーグラーですね、まあ制作に回ってましたし、スタローン自身が今回やっぱスタあの脚本にもかなり入ってきたので、
あ、そう、スタローンが脚本書いてたんだ。
脚本の 一部あのテレビシリーズ、テレビのドラマの脚本家とスタローンがどっかで一部入ってるはずです。
でもね、まあ、最終的な不満の一つでもあるんだけど、ロッキーの見せ場がなさすぎる。
今回はもう本当にクリードの話に移行したっていう、まあそうですね、
そう、って思ったよ。なんかちょっと喋るだけだもん、要求って言われて。あとね、もっと本当にここ見せ場として、なんでこれくらいで終わっちゃうのっていうのが、ドラゴンがロッキーのレストランを訪ねていたところが、むちゃくちゃあっさり終わってて、だからこの後またなんかどっかで会うのかなって思ったら何もなかったんだよ。
そうですね、あのドラゴンのシーンはちょっともったいない気がします
よね。なんかもっとあるでしょって
なんかなんつったらいいんだろう、ドラゴンだったらもうちょっと暴れる感じが、まあ、
もうちょっとね、口下手な男だし年寄りだしねそう、ロシア人らしくなんかね、無口なのかもしんないけどさ、
そういうことで言えばドラゴン自身がボクシングで教えるシーンは ありましたけど、あんまりあいつも、なんだろう、殴るとかはなかったですよね。
そうだね、
プロテクターで受けるっていうのが中心で、ドラゴだったらなんかもっとメガトンパンチの作り方みたいなことをやって、
そうだよね。まあね、そんなこと言ったらロッキー4で何をしてたかっていうと、徹底的な科学トレーニングをしてたんだよね。
なんかギーコギーコみたいになるやつ。だから今回最初そのドラゴと戦うって決まった時に、あれなんですよね、ロッキー4の逆をやってたんですよね。フリードはあの科学的にやってて、スパークリングとかも、
スパーリング
とかもあのちゃんと理にかなったっていうか、本当になんか素早さを見せるっていうような感じだったんですけれど、
なんかね、あれだよ、クリードのトレーニングは主に水中トレーニングだよ
それに対してドラゴンジュニアのやり方っていうのは、でかい縄をこうガーって振ったりとか、車に追いかけられるとか、
的な追い込み。でもね、2人ともね、まあ、なんか本当にそこら辺もうちょっと見たかったのが、フィジカルのトレーニングしかしてないんだよね。テクニックとかさ、だからロッキーが言うじゃん、荒削りだって言うから、もう本当にね、ほら、この前那須川天心と戦った人、
メイウェザー
みたいに、ああいう風な戦いを見せるのかなって思ったら全然そういうのもないし、
でもドラゴは本当にあれでしたね、パンチの音で違うっていうのがもう分かるぐらい、
なんかね、だからその辺のそういったボクシング表現もトレーニングも含めてあんまり面白くなかった。
あ、そうですか。俺はなんか
その後さ、2回目の対戦に向けてさ、虎の穴だみたいなこと言ってさ虎の穴タイガーマスクなんだけどあそこにいる連中誰だよみたいな、チャンピオンが来てるのに全然さ、格下のはずなのにさ、誰一人ビビってないし、おい新入りみたいな目つきで見てるしさ、リスペクトがないよ。
あの虎の穴は結局どこに向かってるのかわからないっていう、メキシコの真ん中にあるみたいな感じの。
だったらもっとあそこにチャンピオンがもうさ、今回はすごい勉強になったのが、世界でチャンピオンが77人いるっていうのさ、ヘビー級のチャンピオンだけで本当って思ったんだけど、 そのうち記憶に残っているのは誰だみたいな、すごい説得力のある話だなと。
でも俺はあんまボクシング知らないんですけど、うん、あんなウエイトの違いがあるのに戦わせるもんなんですかね。なんか
そう、まあヘビー級は上限ないんじゃない。
あ、そうなんです
か。そう、ある程度上ならみんなヘビー級。
ああ、でも明らかにクリードの差が違いすぎて、なんか
あいつがでかすぎる、ドラゴンのせがれが。
やっぱ規格外なんですかね。
うん、
で必ず4ラウンド以内に仕留めてるっていうのも、まあ、
大きいとスタミナに何割の人が多いからね、
まあ、そこをついてくるんだろうなって思って、うん、最後の試合見てましたけど、まさにその通りだったなっていう。
そんなにスタミナ切り起こしてなかったよ。
あ、そうですか。結構
としては
結構あのパンチがなんか避けられるようになってるっていうか、うん、
いや、もっとねスタミナ切りだったらもうヘロヘロだよ。
あ、そうですか。なんか、うん、
もう体が動かないみたいな、手が出ないみたいな。
あ、今回でも俺は好きだったのがあのロッキーが子供に会えなくなってるっていうような状況が、
うん、そうだね、切ない話だったね。
ロッキーファイナルで、多分ロッキーシリーズで俺が一番好きなセリフがあれなんですよね。ロッキーがもう60歳になってボクシングやるって言って、
うん、
あの、ま、試合の真ん中ぐらいかな、あの息子があの最初はこの試合をみんな冗談だと思って笑ってたけれど、うん、今ここでこの試合見てるやつって冗談で笑ってるやつは一人もいないっていうセリフがすごい好きで、うん、そんなこと言った息子なのに離れたんだっていうのがすごい残念で、
うん、そうだね。会社勤めしてたよね。
会社勤めしててロッキーの息子だっていうので散々バカにされてっていうので
まあドラゴンもひどい生活だけど、ロッキーの息子も大変だった
なんか幸せにならないんだろうなっていうのがなんか、うん、
まあ、ドラゴンがね訪ねてきて俺の写真はないのかって言ってなんでないんだろうね。
いや、結局アポロ殺した
アポロの仇だから張りたくなかったのかな、ね、でも最後2人打ち解けてたよ試合の後。
いや、でも言ってたじゃないですか、ロッキーが、
うん、
あの試合でアポロに対してあのタオルを投げられなかったのがずっと残ってるって言って、うん、その写真があればやっぱり
アポロの試合だよ。
いや、でもセコンドに行ってタオル投げられなかったっていうのをずっと、うん、あの思ってるっていうので、できるだけ考えたくなかったっていうんじゃないですか。
ドラゴと試合した後なんかお互い称え合ってたじゃん。
まあそうですね、あいつもあいつで、うん、今こういう現状なんだっていうので、うん、すごい寂しそうな感じになってたのが。
いや、ドラゴもね自分の不幸をロッキーのせいにしてるっていうちょっと性格がねじくれてるんだよね。違うよね、まあ、どう考えてもボクシングなんだから。そんなねボクサーが全員負けた相手を恨んで過ごしてたら、
いや、でもそのせいで国に捨てられてっていう、なんかロシアの制度みたいなのが
力道山に全て奪われたみたいない
や、でも今回のその、うん、子供生まれるっていう話のところがちょっとあと好きかなっていうので。
いや、それもね、なんか難聴の子供にしちゃうしさ、そういうなんか障害をエンターテインメントの出しにするのってどうかなって、まあ奥さんが耳悪い時点でそれはあるんだけど、そう、あの奥さんがねすごいちょっとね親って思うところが多々あってね、まず、まあ、別にそれいいんだけど、1回目のドラゴと戦った時に、うん、エイドリアンみたいな格好してきてるんだよねベレー帽かぶってえってコスプレ変わってよロッキーの弟子だから自分もエイドリアンみたいにしなきゃいけないのかなみたいな。
エイドリアンを直接知らないじゃないですか、ね、設定上。
でもなんかさ、ロッキーのワンのエイドリアンを彷彿させる、
まあ設定としてはそういうのもあるかもしれないですけれど、うん、俺でもなんか前のクリード見た時にもっとなんかシュッとしてるようなイメージがあったんですけれど、うん、あのこの前に出た映画がマイティーソーの、あのバトルロワイヤルでバルキリーっていうあの女の戦士やってて。
あ、そうなんだ。
最初気づかなかったですよね。あ、この後あのメインブラックの、あのリブートにも出る人なんですけれど、
でその後って思ったのが、あの2回目の試合の入場シーンでまさかビョークみたいな歌を歌いながら、
いやでも
パフォーマンス旦那の前に立って旦那より目立ってるっていうのが
最初のその1回目の
ドラこれ結構うまくいかねえぞって思う。
いやでも最初のドラゴ戦見た時に思ったのが、うん、なんで奥さんの曲を使わないのっていうのがあったんで。
いやテンション上がんねえ曲だからだよ。
なんかなんか家族仲良くみたいな感じを出してたのに、うん、なんかあれいつの間にかなんか奥さんのそういう感じもなくなってるし、うん、っていうので、
だからもう試合の後亀田大輝みたいに歌い出したらどうしようかってハラハラした。
惚れてしまう。まあ確かに。いやでも俺は結構そこがちょっとやっぱり最初のドラゴンの試合見た時に思ってたことなんで、そこロシアの時に奥さんが歌った時に、
いやあそこはね絶対ジェームス・ブラウンで入場するべきだったんだよ。
あれが不良だったから。
だからねお父さんもそこまでそれで勝つっていう勝ってこそじゃん。でしかもリビングインアメリカで入場して負けたら余計切ないじゃん。
そうですし、あとあいつは喪に服してねえと思って、なんか、
うん、もう喪なんて開けてるよ特に
開けて。でもなんかそれは父親
だってお父さんと同じパンツ履いてるよ。
まあそうですけれど、さすがにあれで出てきてはバカとしか思えないですし、逆にあのアポロの調子の乗り方は俺大嫌いでしたし、
うん、そうあれはね殺されても仕方がないレベルだった。
ドラゴン悪くねえじゃんと思
う。ドラゴンに肩入れしたくなるんだよね。でもどうせ負けるんだったらそのぐらいガツンとかましてほしい。
あそこは俺はまあ、うん、あそれくらいでいいかなと思って。
あそう。
でもその試合一回ドラゴンが勝って、うん、あのクリードが負けるじゃないですか。そうすると、うん、立場が映画上も逆になりますし、うん、あれですよね、鍛え方も逆になってますよね。
まあそうだね、
ドラゴンが本当にあのボクシング、うん、あの必要なことだけになってて、うん、あのクリードが本当に昔のロッキーみたいな、うん、ロッキーで出てたような本当にハンマーで穴開けるとか、うん、あの
タイヤを積み重ねたサンドバッグで、
いや俺あれ結構好きですよ。
あれ拳を壊すよ。
壊しますし、うん、そこも好きですし、あとタイヤにお互い足入れて、
ね、
あれでスパークリングし合って、スパーリングし合って、
なんでそんな炭酸水
の。ごめんなさい。スパーリングし合ってあの避け合うっていうので、うん、あの学ぶっていうのはすごいいいなと思って、
うん、まあその間のね1戦目が終わって2戦目のトレーニングが始まるまでがすっごい退屈なんだよね。
結構長いですよね。
そうい
つまでもクリードはうじうじしてるし、
うじうじする場面もにゃきやないで困るだろうけど、ちょっとねあそこうとうとしちゃった、まあ、
そこに子供が難聴どうのこうのっていうのが、う
ん、そうだから生まれた直後に難聴かどうかなんて絶対分かんないんだから。
そうでもそこまで書いておいて、
目だってろくに見えない。
そこまで書いておいて、うん、あの子が難聴じゃなかったかどうかっていうので、うん、あのエンディングで耳が聞こえるようになりましたっていうことを出さなかったのはいい判断だと思いますよ。
補聴器つけてたよ。
作ってました、
うん、
気づかなかった。
そうだからあーって思った。
あ俺はなんか最初見た時にあのお父さんの墓に対しても、う
ん、なんかねお墓に話しかける場面が2回も出てくる。
でも久しぶりに来たっていう話をずっとしてて、うん、自分がそのコンプレックスみたいな感じで父親の影を追ってたみたいな感じとか、うん、あと自分のために戦ったっていう誇りとかをもういないお父さんに話してるのと、うん、耳が聞こえない子供かもしれない子供に、うん、あれパパのパパだよっていう話してるのがなんかすごい良くて、
まあ、ロッキーがねこの子は葛藤してないぞって
それに対してあの子は悩んでない、まだ悩んでないっていうか、うん、そのセリフもいいなと思って。
あれは良かった。そこでねクリードも思わず絶句しちゃう。
結局自分しか考えてなかったっていうかなんか、うん、あいや良かったなっていうのと、あとアポロの奥さんもすごいいいですよね。
アポロの奥さんは何も火の打ちどころがなかったね。
良かったですよね。で結局ドラゴと対決することに対しても反対もしないですし、
うん、
結局それは自分で決めなきゃあなたがそうあの成長できないって言って負けた後にも なんか立ち直るのは結局自分でしかないっていう話をずっとしてるっていう、うん、ワンからしてこの人は成人だなと思って、
うん、そうだね、まあ、ドラゴン一家の話をもっとしなきゃいけないよ。お父さんと息子はまず同じ部屋で寝てるっていうどんな生活なんだ、ワンルームで朝お父さんに叩き起こされてトレーニング亀田一家みたいなんだよね。
でお父さんがお父さんの乗る車に追いかけられるっていうなかなかのトレーニングだなと思って、
ちょっと追い込みすぎだぞみたいな。しかもね、ただ本当システムの話だけど、やっぱでもさ、アポロとさドラゴンが戦うにはそれなりの格ってもんがあったじゃん、ドラゴンのせがれなんか地下ボクシングみたいな仕事しかしてないのにいきなりアメリカのさ WBC のタイトルに挑戦するってさ、いいの？ランキングはどうなってんだ？
なんかでもあれあったじゃないですか、ロッキーファイナルでも、
ランカーたちがイライラするよ。
ロッキーファイナルでもチャンピオンが強すぎて、うん、結局なんかロッキーでなんかちょっと話盛り上げるためにやるっていう試合のプロモーターみたいな感じで、うんうんうん、エキシビションみたいな感じ、ま
あ、それは試合が相手がいないっていうさ、ね、背景がちゃんとあるからでしょ。今回背景そんなないもん、何一つ言われてない
よ。いやでもプロモーターお金がどうのこうのみたいな話、う
ん、それはでもランカーたちがみんな挑戦権を待ってるのにそりゃないだろうって話。
あれでもエキシビションどうのこうのって言ってませんでした、
ちゃんとタイトル戦だったんじゃなかったか。だから反則負けだからタイトルは移動しないっていう
さ。あそうでしたっけ、うん、なんか一部字幕でエキシビションどうのこうの
タイトル戦だったよ
でしたっけ。
じゃなかったらあんなタイトルの話するわけないじゃない。
あ
だからねそこも雑だなって思う。だからアメリカでせめてね3戦ぐらいして、ランキングの下の方と当たってでバンバンバンってその間にクリードの方もなんかジリジリしてるみたいなあったって あればいいじゃんと。
やっぱりだから、うん、クリードドラゴン、うん、それでもう一回そのシリーズとして真ん中に
そうだ、ね、
3作目であれば
ドラゴンのアメリカのWBC のランキングをどんどん上がっていく。
お互いそのクリードとドラゴンの話をこう見て、うん、真ん中でもやればあれじゃないですか。どっちか両方とも肩入れできるじゃないですか。なんか前に韓国映画のボクシング映画でクライングフィストっていうボクシング映画あったんですけれど、それは2人の対戦相手の2人の人生が同じぐらいの時間で流れて、最後リングにお互い立って終わるっていう映画だったんですよ。それみたいな感じでこういけばこのシリーズってもっと面白かったのかなっていう気も。あとあれですね、ドラゴが何を考えドルフ・ラングレーが何を考えてるかよくわからないっていうか、
復讐
って結局
でもね復讐相手間違ってるよね。ロッキーだろう
奥さんとセーフみたいなこと、
うん、ロッキー全てだったからドラゴじゃなくてクリードは全くの八つ当たりだよね。だってお父さんを殺されてるのはクリードの方だしさ、しかもドラゴがさ倉庫みたいなところで働いててさ、同僚にさ何やってんだみたいにさ
あのセメント持ってこいよみたいなこと言われてて悲しすぎるだろ。
あんな堅いやつにあいつもそいつもそいつよく言うなって思うよね。
ボコボコにやっちゃうんじゃないか。
そうそれで黙ってるドラゴンだからなんか萎縮してんだね気持ちが。
でもあいつもあいつで
受けるなら
あいつもあいつでリングの上でしかあんま強く言えないんですよね。お父さんに対してもちょっと反発したいけれど息子はあんまり言わないじゃないですか、うん、唯一言えたので、うん、あのお母さんを久しぶりに見て、でも捨てて、ね、あっちは上流階級行って、うん、俺らはこんなにボロボロになってようやくここにいるっていうので、ま
あ、多分現実生活じゃあのなんだっけブリジット・
ニールセン
の方が貧困生活を送ってそうだからスタローがすごい優しさでキャスティングしてあげたんじゃないかな。
まあすっごい 整形しまくってすごいおばさんになってましたけど、
そうだ、知らない人に言っとかないといけないけど、ブリジット・ニールセンはロッキー4と出演がきっかけで、ロッキーじゃなくてスタローンと結婚したんだよね、ですぐ離婚して、その時なんか財産分与みたいな揉めなかったのかな。
揉めました。半分持ってかれました。
そうか。なのにもかかわらずこうしてキャスティングしてるスタローンの、まあスタローンじゃないかもしれないけどね、キャスティング権はでもそこで誰かがブリジット・ニールセン出しましょうよつってロッキーがスタローンに聞いてイエスと言ったロッキー、すごいことだよね。
すごいですね。情量が減ってい
う。うん、やめる、だないないないないが普通だよね。
まあもう70超えたんで、それも面白いと思ってやるんですかね、スタローンは。
そう。
いや、信用できるというか
ね、すごい男だなって思ったよ。ただ本当に今回はね、ロッキーの見せ場がなさすぎてね。しかもさ、最初にさ1試合目で頼んだトレーナーがさ、すっごい無能扱いだったよね。
本当何にも特にあいつもアドバイスしてないですよ、ね、
そう。
割とだってスタローンがあの
アポロのさ、なんか影みたいなのを窓にバーンって貼ったジムを経営してるやつ、あの人前出てた、
あれですよね、ロッキーのシリーズでセコンドやってた黒人の人ですね。 あれの息子っていう設定ですよね。
あ、そうなんだ。なんかよく分かんなかった。
いや、ところどころでもやっぱ俺は ドラゴが好きなんだなと思って、
まあ、でもね、試合はすごく面白かった。
あれですよね、あの2回目もあの肋骨折るじゃないですか、あれがほっと痛そうで、
痛そうだったね。でも肋骨折ったままあんな同じ場所ヘビー級のパンチもらってたら、その肋骨が内臓に食い込んだりしてね、危険なんじゃないかな。
かなりそこ狙って何発か受けてましたからね、
危なすぎる。
でいいなと思ったのが、ドラゴ自身がそんなに KO の機会あの、会ったこともないから、それのダメージをやっぱ受けてるっていうか、一回 KO を受けた後の動きが全然違うっていうか、
ダウン
ダウンする KO、 あ、ダウンした時の感覚が、あのそこから立ち上がると全然違うようなもう戦い方になってるっていうのがすごいよ
って、
KO
っていうと試合終了にな
っちゃう、終わりですね。ノックあのダウン取った時に、そのスタイルがちょっと乱れるっていうか、そういうところが良かったですし、いやすごいいいなと思います。あとやっぱりロッキーのテーマが流れると盛り上がりますよ
ね。そうだね、控えめだったけどね、
いやでもどっかで俺はアイオブザタイガーとか流れるのを望んでるのかなっていう。
ザーザザザザザザザ、
もうエンディングでもいいんで入れてくるのかなと思う。
本当だよ、ドラゴっつったらそれだよね。
せっかくでもアイオブザタイガーは3なんですけどね。
あ、そうか。
あの3の
方は何だったっけ、リビングインアメリカ。
いや、そのアイオブザタイガーを歌ってた人の次の曲、
サバイバーの、
サバイバーのなんとかって曲だったと思うんですけど、
忘れてしまった。
あれですよ、アイオブザタイガーは3のエンディングで、あのスパーリングしようとしてお互い殴り合ったところでスローモーション流れあので止まって、アイオブザタイガーが流れるっていう、あのめちゃくちゃかっこいい。
そうだね、まあでも3は正直気持ち悪くてもう一回見る気が起こらない。
みんな大好きなあの海のシーン
気持ち悪すぎる。何なんだあれは
って。ランニングのおっさん
たち、こうしてドラゴロッキー4を語ってるけど、ロッキー4もそんな決して立派な映画じゃないよ。
俺はもう初めて見た時にあのお手伝いロボットにグッと気を抜か
れる。ね、ロッキーがセレブ生活送ってて、
ポーリーに対してあの誕生日プレゼントだっつって、ただあのそのお手伝いロボットをプレゼントして、金を持つと嫌だなっていう、
80年代のダサさがすっごい詰まってる。
でも後半で雪山でちょっと訓練するとか好きですけど
ね、
あれを今年あれ去年あれやったじゃないですか、アイトーニアで、トーニーハーディングがロッキー4のトレーニングをしてたっていう話で、
あ、そう、雪山で丸太担いでた、
丸太をこう持ち上げたりするやつで、回想なんですけれど、コーチの人がこれも本当にやったわっていう話をしてるっていうので、あ、 あれを見てロッキー4見ましたもんね。
ロッキー4はトーニー・ハーディングに強い影響を与えてた、
まあ、その後僕はあのプロレスラー行ったっていうのにも影響を与えてるかもしれないですけど、
そうだね。
いやでも小泉さん好きなのは5なんですよ。
これ5大好き。あ5をね、まあ、スタローン自身が失敗作だって言ってるんだけど、あの本当にストリートファイトでチャンピオン同士が戦うっていうあのロマンをなぜみんなもっと感じてくれないんだってすごいよね。
俺はなんかあのなんかプロモーターに騙されて金がなくなるっていうのとか、うん、すごい見てていい
よ。だからあそこまでね、あのクリードがボコボコにされて、これもう再起不能じゃないかなって思ったんだ。じゃあ誰がドラゴン戦うんだあいつかファイブのあのロッキーの弟子かって思ったんだけど、全くそうはなんなかった。
あとあれですよ、ロッキーの驚異的な回復力問題ですよね。
ロッキー、
ロッキーが5で、うん、もうあの脳にダメージ受けてリングに立てないみたいなこと言ったのに、うんうんうん、6で普通にいろいろボクシングやって、
そうだね、
あのクリートでガンでどうのこうの見て結構弱ってたのに、うん、結構動いてましたよね、
まあ、ロッキーはね1から結構パンチで脳がやられてる設定だったような感じなんだけど、どんどん回を追うごとに聡明になっていて今回もう本当にシャッキリしてたもんね。
薬飲むぐらいでしたもんね、
うん、成人病の薬みたいな高圧剤みたいな飲んでた。
でもあちゃんとしてないなと思ったら薬飲んでるんですけど、飲むのが水じゃなくてオレンジジュースで飲んでるところを見ると、
薬は水で飲みましょう、用法用量を守って正しく飲む。
あとあれあいつどうなったんですかね、ロッキーザファイナルに出たあのタバコ捨てた女の子があの成長して、うん、なんかいたじゃないですか、マリーでしたっけ。
全然覚えてない。
あそうですか、なんかそれそあの子どこ行った、あいつど
レストランにいた女。
レストラン結構あれですよね。あとロッキーの昔の仲間たちがいたのにいつの間にかロッキーがパンこねてましたよね
みんな亡くなっちゃったのかな
ホーリーも死にましたし、
女の従業員が一人いただけだったもうあんま繁盛もしてなさそうだったね。
ですね。
ドラゴンがちょっと羨んでたけど、来日火の車かもしれない。
あのでもファイナルで来てたお客にあの自分の戦いを語ってるようなロッキーがすごい好きだったんですよね。
そうだね。
あなんか昔撮った金塚で来る人っていうか、うん、
そうああいう特撮映画で出てコンベンション回ってるみたいな
ギャラクシークエスト的な。いやでも俺は結構好きです、やっぱあの前回のやつで、うん、やっぱ次強敵が出ないとなんか面白くないなと思ったら、
う
ん、やっぱドラゴンを出してくるあたりがいいなと思って。
次はどうするんだろうね。
次はそうですね、
もう全然関係ない強敵を出すしかないのかな。ドラゴンはまたね、ロシアで生活が辛そうだね、このままだと。
いやだからドラゴンの、
また負けちゃって、
ドラゴンが今度立ち上がる話を見たいなっていう。でどうにかあのブリジット・ニールセンをぶん殴ってほしいと思って。
ブリジット・ニールセンがねもう途中退席して、それでもうせがれの心が折れちゃったもんね。
まああの晩餐会もすごい嫌な感じでしたし、
ね、
ドルフ・ラングレがちょっと笑顔だったのはあそこぐらいしかないですよね。ただ、うん、息子はずっと何か、
まあ、ドルフ・ラングレンもねロシアに帰って前は車で追いかけてトレーニングしてたけど一緒に走ってたもんね。
でもそのトレーニングをしたせいっていうかなんか、うん、本当に逆になっちゃってハングリーさをなくしたような感じがあるかなっていう
怒りはもうない
怒りはもうない、あとはぶっ倒せっていう、
うん、
いやでも本当にあんな国が違うとあそこまでなんか違反しても見逃されるもんなんですかね。明らかにあれじゃないですか、あの同じような行動をしようとしたじゃないですか、倒れた時に
あ
のもう一回追い打ちを食らわすっていうのが1回目の試合で、2回目もそれと同じようなことをしようとしたっていうのとか、それは精神的になんかダメな気もしますし、なんかでも明らかにそんなのボクシング
でもね、レフリーが止めに入る前だったらしょうがないような気もするんだけど。
そうなんですかね。
ねえ。
いや 次本当でも難しいですよ、作るとするなら。
まあ正直あの嫁を見るのが辛いな。またもっとなんかでしゃばって家庭問題が深刻になってたら、それドロドロで、それはそれで面白いかもしれない。
あの話どこに行ったんですかね。あのレーベルにとあので出るみたいな話した瞬間に妊娠が分かって、う
ん、別に出てんじゃないの。ママさんでも安室ちゃんみたいに、そんななんかアイドルじゃないんだから。
夏にフェスがどうのこうのって言ってたのに、
そうそうそう、
子供生まれて結局それも出れないだろうと思って、
うん、出るんじゃない。
出ますかね、
うん。
あとはあれですね、あの父親がボクシング場に子供を連れてくるっていうのがなんかちょっと好きでしたね。
あのボクシング場、
あ ボクシング の訓練のとか、自分が行ってたジムに連れてきて。
そうだね、イクメンになってた。
あの怪し方が分かんなくてお母さんに電話するとか
まあ一人目だとしょうがないよね。
であのボクシング場に連れてって、うん、あの自分の仕事をちょっと見せながらっていうので、うんうん、自分何やってんだっていうのでおあの思い返すっていうのとか、
うん、
で家に帰ってきて子供抱いて寝ながらなんか上見てたら奥さんも横に寝て、で自分 あの思いを忘れたら自分じゃなくなるみたいなことでちょっとずつ復帰に向かっていくっていうのはなんか俺は好きでしたね。
そうだね、まあ、あの辺は眠くてしょうがなかったな。
これは多分もうまた ブルーレイでクリード見たらこれも見ちゃうんだろうな。
まあ続編があったら思い返すために見るかもしれないけど、正直試合の場面以外あんま面白くなかった。
俺はちょっとたまらなく好きでした。
ドラゴ一家が気の毒すぎてつらい。
ドラゴ一家みたいな映画で
ねえ。さあそういうわけで、ではまた、さよなら。
失礼します。
ありがとうございました、
はい。注文した料理とあの映画、この映画味わうの。